心と体の健康タイム、株式会社 NPO の鳴海修平さんとお送りします。心と体の健康に関する楽しいお話お聞きしていきます。鳴海さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどんなお話でしょうか。はい、
今日もですね、もうあの養生君の話なんですけど、いよいよ佳境に入ってまいりました。
はい、
もうそろそろ終わります。
もうそろそろ終わります、ね。はい、長かった。
結構長かったですよ ね、
そうですよね。
多分2年ぐらい。
そうですね、
ですよね。どうしましょうかね、次回から。
またなんか別の、
またなんか別の、
本が出てくるんじゃないですか。
はい、ネタを探さなくちゃいけません。はい、で、いよいよあの佳境なんですけど、まあ、一見さんがこの養生君という本の中で、ずっと一貫して述べていることは、やっぱりあの年を取れば取るほど人生って楽しくなるってことなんですよね。で、まあ、おそらくあの先月もこんな話をしたんじゃないかと。
そうですね、
思いますけれども、
人生の後半にね、あの楽しみが増えるよっていうお話でしたよね。
でしたよね、
うんうん。
もう田島さん、まだまだね、もうこれから長く、まだまだしばらくありますけれども、はい、僕はもうあの入ってます、ね、
入ってる、後半に入ってる。私も後半に入ってるつもりだったんですけど、
いやいや、もう田島さん何おっしゃいますか。まだまだまだまだもね。
そうなんです
、ね、4分の1も来てない、
ね、いや、そんなことはない、そんなことはないですよ。いや、
本当でもあの僕はもう本当に入ってます。
うんうんうん、は
い、
ね、
安心してください、ね、入ってますよ。
入ってますね。ね、でもね、長生きすればするほどその後半が伸びてきますね。
あ、そういうことです ね。確かに本当そうですね。
どこをこうゴールするかによりますよね。
一応まあ人生100年っていう時代なので、うんうんうん、僕もあの50過ぎましたんで、うん、後半入ったかなっていうイメージでちょっとこの本を改めて読み直したんですね。そしたらね、なんか年取るのが楽しみになりましたね。
あ、いいことですね。はい、なんかね、こう女性なんかよくね、年齢聞くの失礼っていうぐらい、ちょっとこうね、年重ねるの嫌だなみたいな方もいらっしゃるかもしれないけど、
年齢に敏感になりますけどね。
そうそうそう、でもね、年取るほど楽しみが増すって、これからどんどん楽しいことがある。
そうなんですよね。
いいですね。
あの、老に至りて、楽しみを増すという一文が養生君にあるんです。老に至りて楽しみを増す、
はい、
これ益健さんが65歳の時に、書いた句だっていうんですね。で、65歳って言ったら、今だとね、そんなに年じゃないですけど、
ね、
江戸時代ですから。
そうか、
結構な年齢ですよね。で、まあ、老に至りて楽しみを増すというのを益健さん65歳の時に書いてですね、で、本当にこの言葉の通り、それから、15年以上、20年ぐらい、多分あの生きられたんですけど、
この後、
この後ですね。
そうなんですね。
で、その、まあ、20年ぐらいの間に、お酒をとても愛してですね、で、22歳年下の奥様と一緒に、日本各地を旅し、
お元気ですね。
元気ですよね。そしてそこの20年間の間で約200冊の本を書いたっていうんですよ。
この20年で、
はい、
65歳からの20年で、
はい、
すごい、200冊
すごいですよね。
あ、すごいですね。
で、ものすごくあのその200冊の中でも、養生君とか、
はい、
あとあの楽しい君って書いて楽君とかですね、あと大和本蔵っていうちょっとあの薬学書みたいな、ものすごいあの大書があるんですよ。
はい、
もうそういうあのシリーズものみたいな、これは全部80歳超えてから書いたらしいです。
え、そうなんですね。養生君もそうなんですね。
はい、80歳超えてからの作品。
すごい。
江戸時代のね、80歳超えてから、もうこういうね、大著をたくさん書くっていうのはすごいことです。
ね、精力的ですね。
で、まあ、実際益健さんがじゃあなんでこんなことができたかっていうことも実は書いてあってですね、やっぱりあのいろんな経験が知らない間に蓄積されてるみたいなんですね。で、それによってほら感性もいろいろあの変わるじゃないですか。
そうですね、
年を取るごとにその視点が変わるっていうかね。で、そうすると、その内面の、感性が変容してくるって書いてるんですよね。
変わってくるってことですね。
そうですね、変容ですね。そうするとなんかあのそれまで楽しくなかったことも楽しくなるし、こんなことこんな面白かったのかみたいなね、そんな発見がどんどん出てきたって書いてるんですよね。
楽しくなかったこと楽しくなっちゃう。
そうなんです。
すごいいいな。
いいですよね。 田島さんなんか楽しくないことあります？
楽しくないこと、
なんかすごい今いいなって
羨ましがってますね、楽しくないことっていうか、まあ、楽しいかどうか分かんないですけど、ちょっとイライラはしてますね、毎日に。
毎日にイライラしてる。
毎日もう、
なるほど、
もう必死っていう感じですね。
あ、そうなんですね、はい、それはこれ以上聞いていい話なんでしょうか？
いや、もうこの辺に
しておきますか。あ、でもそれが多分楽しいって変わるんじゃないんですかね。
あの、振り返った時に、あれも楽しかったなみたいな。そうなんだ。
まあ、実際でもそういうことってたくさんあるんじゃないですかね。ちなみにどんなこと。まあ、差し障りのない範囲でね。
いや、まあ、毎日こう仕事とこう家庭との、まあ、往復の生活なんですけど、
なるほど、
ちょっとね、うん、もうちょっとこれ雇いでくれたらいいのにっていう夫への悪、うん、不満というか愚痴というか、
なるほど、
私だって働いてんだからみたいな、
なるほど、
そういう関係のことです。
この放送を聞いていてくれっていう感じですか？
いや、聞かなくて、
聞かなくて、
はい、聞かなくていいよっていう感じ。
なるほど
もう困っちゃってるじゃないですか、なるみさんが。
どうしよう。
いいんです、いいんです、ね、そういうことをまたね、ちょっとこうね、聞いてもらいながら、
なるほど、
毎日が回っていってる感じです。
なるほど、もう自分でうまく落ち着けましたね。
そうです ね、もうね、ちょっと時には発散しつつ。
なるほどなるほど、今発散して
ですね。発散しましたね。
そうか、いや、僕ね、なんで今困ったかっていうのは、ね、はい、僕もそんな風に思われてたのかなと思って。
ああ、なるほど、自分に置き換えちゃったんですね、はい、そうなんですか、なるみさんすごいきちっとしてそうな感じ。いやい
や、そうですか。
思われてたのかもしれない。
思われてたんじゃないですか ね、
そうかもしれないですね。
そうかもしれないですよね、うん、いや、本当でもね、反省点はたくさんあります、うんうん、
へ、
まあ、でもそんなことも楽しく変えちゃう、うん、
はい、そうですね、でもこうやってちょっと言ってることがちょっと面白いですもんね、私も。
面白いですよ。
そうそう、楽しくなっちゃってるので。
田島さん言うことは全部面白いですよ。
いやいや、そうじゃなく
て、毎回って面白いです。
いや、なので、なんかね、こうやってこう愚痴り合うのも楽しかったり、
愚痴り合う、
愚痴り、例えばこうね、同じママ友同士とかでね、
なるほどなるほど、なるほど、
なんかこんなことがあってさみたいな、それもなんか言った後に割と、うん、
なんかね、
そうそうそう、で言ってる間は結構楽しいみたいな。
なるほど。あ、でも楽しんでますね。
楽しんでるんですね、きっとね、うん、イライラしながらも。
あ、もうすでに楽しみを増す心境ですよ。
楽しみに変えてるんですね、これね。
素晴らしいことです。
そうなんですかね、
ご主人に感謝ですね。
そこまでの心境には至らないかな。
あ、そうですか、まあ、だんだんそれも ね、変わってくると思いますけど、
うん、そうですね、
あ、なんかでも楽しそうですね、
う
ん、
そうですか、
で
も確かになんかもっと子供が小さかった時ってもっと必死だった気がするんですけど、もっと大変だった気がするんですけど、今思えばあれもなんか楽しい思い出っていう、数年前なのに、
もうすでに
2,3 年前なのにさ、うんうん、って思えるぐらい、なんかものすごく大変だったはずなのに、今振り返るとなんか貴重なひとときだったなって思いますね。
同じくですね。
同じくです。
僕もそう思います。いや、そして多分ね、そういうその視点の、うんうん、がたくさん増えてくるんでしょうね。
そうなんですね。
だからきっと同じ体験をしても、うんうんうん、年齢を重ねてからの体験ってものすごく楽しくなっちゃうんじゃないですかね。
そうですね。
振り返ってではなく、もうその時楽しくって感じちゃう。
そうなんだ、
うん、というふうに僕は最近感じてますね、
うんうんうんうん、
昔だったら大変だなと思ったことも、うんうんうん、あ、なんか今楽しんじゃってるなというのはあります。
あ、なるほど、そうですね、
はい、
ちょっとそこまで私行きつけてないかも。
いや、だってまだ若いです、はい、後半入ってからですね。
後半に入って、はい、
そうなんです。なので、まあ、駅健さんはとにかく、まあ、いろんな視点を持つことによって、うんうん、楽しめるようになりますよと、まあ、それが年齢を重ねる一つのメリットでもあるということをおっしゃってますね。うん、で、まあ、いろいろ駅健さんそのためのアドバイスっていうのをしてくれてるんですけど、
はい、
まあ、特にその心の持ち方ですね、常にゆったりと静かでいなさいと。
うん、
でそのためには呼吸を静かにして、話すときは急がずにゆっくりと、口数もできれば少なくして、動作も静かに行うと良いと書いてるんですよ。
なるほど、
うん、
口数も少なくしなんだ、
うん、これね、僕難しいですね。
難しい、喋っちゃいますね。
田島さんどうですか、口数少なくって。
いや、 いや私どっちかというと急がずにゆっくりとかできないかも。結構急いで言いたいことを喋っちゃいたい感じで 急いじゃう。口数も少なくし、これは人によるかも、喋る時の相手によるかも。
誰だと少なくなるんですか。また困っちゃった。
いやそこはね、まあ、なるほどいいですよ。
いいですよ ね、 ね、
うん、ゆったりと静かでいるって、でも確かに気持ち落ち着きますよね。そういう気持ち、ね、ゆったり静かにしていると、うん、
やっぱり心と体つながってるので、どっちかをゆっくりにすると心もゆっくりになるんですよね。心ゆっくりにすると体もゆっくりになると。だからきっとまあ動作も静かに行うと良いとか、まあ、口数も少なくっていうのは、要はその行動を静かにゆっくりすることで心を落ち着かせるってことでしょうね。
なんかね、自分の気持ちが焦っていても、うん、動作を静かに行うことで気持ちも落ち着きますもんね。
そういうことですね、なのでまずこれが一つですね、はい、であとは用事はなるべく省いてシンプルにした方がいいと。用事が多くなれば、その分気をたくさん使うので、本当の心の楽しさが分からなくなるとも書いてます。
なるほど、ちょっと詰め込んじゃいタイプですね、私は。
そうですか、はい、もうことごとく反してますね。
ね、反してますね、本当、
素晴らしいです。素晴らしい、
ね、より一層このね、牢に入りて楽しみを増すって実感できそうですね。
できそうですね、
今ね、こういう気持ちでいると
楽しみです ね、 ね。だからまあ実際その静かにとかね、ゆっくりとかシンプルにっていうことをまあ繰り返し駅健さんはおっしゃってるわけですけど、まあ、やっぱり若い時ってなかなか難しいと思いますよ。
そうですね、
でも難しいっていうか、それがいいんじゃないですかね。
それが若い時には合ってるのかな。
実際体も動くし元気じゃないですか。
そうですね、
エネルギーも溢れてるしね、やっぱそれを発散していろんな経験積んで、まあ、静かな、ね、年齢を重ねた境地に達するという、そういうことなのかなという気もしますよね。
なんか自然とね、年齢を重ねるとこうエネルギーも落ち着いてきて、動作も静かになる
のかな。いい表現ですね。エネルギーも落ち着いてくるっていい表現ですね。いい表現です。僕の知り合いで、はい、70代後半の方がいらっしゃって、その方はですね、毎日3人以上の人と会話するといいと。
3人以上、
そうするとその若さを保つことができるという、なんかそういうふうに思ってですね、もう無理やりノルマをこなすために
そうなんだ、
3人以上の方とずっと話してきたらしいんですよ。
そうなんですか。
もうだからちょっと人恋しい時はコンビニに行って、店員さんと話をするとか。
店員さんもなるほど、その一人にね、数えてるんですね。
道をわざと聞くと
分かるのに、分かってんの面白い方ですね。
要はその3人っていうノルマを必ず達成しようと思ってね、結構頑張ってたんですよ。ところがですね、ちょっと疲れてきたと。そのノルマこなさなくちゃいけないっていう気持ちが、ちょっと負担になってきたっていう話を、ちょっと僕たまたま話してた時に、聞いたんです、で一見さんのこの話をしたわけですよ。なるべくそのシンプルがいいよとか、ゆっくり静かに口数も少なくすると、まあ、内側の気がたまるらしいよという話をしたんですね。そしたら、あ、なるほど、そういう考え方もあるのかと。口数を少なくすると気が減らないんだと。でちょっとその方納得して、数日過ぎてまた会ったらですね、とっても気が楽になったと。
あ、そうなんですね、じゃあもう3人と喋らなくても
いい、もう誰とも喋らない日があっても、この分気を貯めたと思えば、もう元気になったと。
あ、そうなんだ。
すごいなんかね、いい感じのお顔になってました。
じゃあその方にはそれがね、やっぱり合っていたんですね。
だから考え方なんじゃないですかね。
そうですね、
結局たくさんの方と話すことで、まあ、それが刺激になって元気になるっていうことだったらそれもよし、でもそんな日じゃがなかったとしても、あ、今日は気を消耗せずに済んだなといいふうに考えたら、それはそれで僕いいんじゃないかなと思います。
両方ありですね。
ありだと思います。要はどっちでもいいってことです。
そうですね、は
い、いつもの結論にねたどり着いたところで時間になりましたね。
時間になりました。今日は牢に入りては入りて楽しみを増すについてお話を伺いました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。